リピンの、タガイタイっていうところにあるフェイス2フェイス、ね、まだできて3ヶ月ですよ、
はい、
ここの学校はそのアメリカ人と日本人の共同経営ちょっと変わってるんですよ。
そうです、ね、
普通フィリピン人ですからね、
はい、
で、翔太さん、
はい、
ここ来てどれぐらいなんですか。
ここ来て3週間ですかね。
3週間終わって残り残すところ
2週間
5週間、はい、でこの前に CN1 にいたんですよね。
はい、そうです。
どれぐらいいたんですか。
そこは3週間ですね。最初は4週間の予定だったんですけど。
ちょっと短くしたと。
はい。
で、この後はどうなんですか。
この後は日本に帰ります。
で、働くの。
そうですね。仕事辞めてきてしまったので。
はいはい。
就職探して。
あ、就職活動。
はい。
ああ、憂鬱になってくる時じゃないですか。
本当ですね。もう今から帰った後のことを心配して。
でしょう、はい。そういう時期ですよね。あと残すとこ数週間で。
はい。
ああ、帰ったらどうしようみたいな。みんな通る道ですから。
ああ、すみません。はい。ありがとうございます。
で、CNR の前は働いてたんですか。
CNR の前はオーストラリアの語学学校。
どれくらいやってたんですか。
語学学校自体はでも3週間なんですけど。
毎回結構短期で。
はい。とりあえず最初短期で申し込んで、良さそうだったら。
続けてみようと。
はい。いろんな目的があって。
ごめんなさい。いろんな目的。何？
その前もマレーシアの音楽学校
で。え、マジで？どこ？経営で？
はい、クアラルンプール
で。なんて学校ですか？
あの、同じ、オーストラリアと同じ学校だったんですけど。
あれじゃないですか。マジで？ブキミンタンでしょ？
ブキミンタンです
。僕行ったことありますよ。そこで勉強しましたもん、2週間。
本当ですか？
あの、もう超、あの、なんつうか、あの、何だっけ、ジャランアロの隣のマッサージ屋のところじゃないですか。
はい、マッサージ屋のお兄ちゃんがいっぱい。
はい、
ちゃん、おじさんかな？
マッサージ通りで、あの、真心や両親の同じ建物の3階でしょ？
そうですね。
わー、千万、え、それいつ行ってたんですか？
それは、今年の1月から2月の。
僕、去年の11月です。先生、誰ですか？
覚えてないな。ドイツで一時いたちっちゃめのイケメンの色黒の、
ドイツの色黒、
ドイツに
イケメンいましたよね。イケメン2人ぐらいいますよ、あの学校。あ、名前覚えてないわ。
ダンっていうのがあの最初出迎えてくれたんですけど、ティーチャー
ダンやったっけな。
それはちょっと先生の中で上の人で。
あ、そうですか。
あとね、マークとか。
マークみたいな。マーク男前じゃなかったかな、多分。いやー、ちょっと記憶が今や。写真見たら分かるんですけど、僕、名前ちょっともう覚えてないです。
僕も、あの、自信ないです。
マレーシアがじゃあ一番最初？
そうですね、一番最初です。
で、あの学校が、オーストラリアにもあんねん。
はい、シドニーにもある
んで。あれ、だってもともとオーストラリアの学校ですもんね。
そうですね。
うわ、狭ー。え、じゃあ、ケールがスタートですね。
そうです。
ケール来て、オーストラリア行って、で、CN1 行って、今ここ。
はい。
すごいなぁ。なんでそんなことなってんの？
いや、わかんないですよ、自分自身で。とりあえず、その、シドニーまでは自分の計画でしたね。
最初の2つは。
クアラルンプール行ってから、オーストラリアの語学学校に行こうと。
なるほど。
はい。
どうやったんですか、じゃあ最初のケールは。
ケールは、とりあえず料理は好きでしたね。
え、ちょっと待って、あそこ料理？あ、寮生活？あれ？
なんか
ホームステイか
な。ホームステイじゃないですね。あの、他の学生と一緒にシェアしてました。
学校推薦のところですか。
そうです。学校が用意してくれたところで。ちょっと治安の悪いところだったんですけど。
はいはいはい。ちょっと。
ティティワンサ
とか。電車でちょっと行かないといけないですね。
モノレールで10分ぐらいです。
はいはいはい、僕そこ行ったことないです。
本当ですか。
なるほど。ご飯美味しかったの。
ご飯は僕マレーシア料理が好きでした。
マレー料理が？チャイニーズじゃなくて。
チャイニーズも好きでしたけど、マレーも。
何が好きなんですか。
でも名前覚えてない
です
。何
で覚えた？あ、そうなんや。
でも何でも好きですね、マレーシア料理。コピークラブっていうレストラン。
わかんない。知らない。
マレー料理を出してくれてるとこだったんですけど、
はいはい、
そこの料理は一通り食べました。
あ、
でも料理はもちろん良かったですし、
はいはい、
あと、まあ、授業ですか。
授業どうでした？
授業、まあ、僕は日本で英会話学校行ったことなかった
んで、はいはいはいはい、初めて
がマレーシア。はい、で初めてのクラス、グループレッスン、
うんうんうん、
で、あのもう早速ロシア人のおしゃべりな子ばっかりしゃべり出して、
はいはいはい、
自分の話す時間はほぼなくて。
あそこロシア人めっちゃ多いですからね。
そうですね。
ロシア人とどこやったっけ。
もうカザフスタン。
カザフスタンめっちゃ多いですよね。
めっちゃ多いです。なんでって思ったんですよね。
多分力入れてるんでしょうね。カザフスタンの生徒が言ったのはもうカザフスタンのやつばっかりや言ってました。 全然英語の勉強できないんで。
そうですね、もう休み時間になるとカザフスタンでなんかもうみんな集まっちゃって。
そうそうそう。マジョリティですよね、あそこの。
そうですね。
他はイエメンとかサウジアラビアとかオマーンとか、ね、ポツポツポツとか、
はい、中東が。
中東が。
で、あと日本とか韓国とか。そうです
ね。日本人、韓国人が、まあ、僕の時で何パーぐらい、10% かな、
それぐらい。それぐらいでしょうね。
はい、すごいな、まさか、そこに行ってたとは。
でもやっぱそこではあんまり話す機会がなかった。
初級やったんですよね、その時。
あじゃあ中級
あ中級ですか、中級でもレベル分けするじゃないですか、はい、じゃあ中級のところですよ、あそこなんか3つぐらいしかレベル分けなかったですよ、
確かインターミディエット
、ああそうかそうか、でもそこでもあの多分僕と同じですわ、僕もあのもしかしたらじゃあ共通の知り合いいるかもね、だって あそこ長い人いるから
いますね、
あ多分共通の知り合いいると思う、あの日本語ペラペラの女の子いたでしょ、渋谷で働いてた、
どこから、
ロシア人、ロシア人じゃない、ルーマニアかね、どこやったっけな、
いや知らないです、知らないです、
あ本当ですか、じゃあもう終わったんかな、
いや僕あ1、2週間ですね、学校通ってたの、
僕も2週間ですよ、
本当ですか、
でも日本人だって数えるほどしかいないでしょ、まず、
はいはい、
でなんかあそこって半年ぐらいいる人いるじゃないですか、
いますね、人によって
でしょ、だから多分そういう人らかぶってますよ、あと韓国人も長いから、はい、名前を第一つ覚えてないですけど、ちょっと後で Facebook 見て答えをつけるのでそれはいいわ、はい、じゃあそこでは最初から2週間で予定してて2週間で終了したんですね、
そうですね、
でまあまあ喋る機会なかったぞと、
はい、リスニングとかはだいぶ上達しました、
ね、まあ先生はネイティブやからね、
そうですね、みんな綺麗な、
はいはい、ただまあクラスメートめちゃめちゃなやつもいるけど、でも中級ならまだマシやと思いますよ、
あそうですか、はい、
ビギナーとか多分ひどいと思いますよ、クラス多分、
あでも僕 の, あ の, そのシェアメイトはカザフスタンから来た人が3人と、
はいはいはい、
ベトナムから来た人が1人でした
ね、ベトナムみたいな、
はい、なんか初級の人はもうアルファベットとか、
あそのレベルですか、
ああって言ってました、
ね、日本で大体インターミネートかアルファ
みたいな、ね、みんなその辺から
多分 あそこの学校ってアドバンスに入ってたらすごい英語の勉強になると思うんですよ、
あそうですか、
だってペラペラなやつちょいちょいいるでしょ、
いました、なんか最後の1時間のクラスで、
あフリークラス、あるあるある、
あそこに上級の人も何人かいて、
そうそう
驚いたっていう、
そうそうそうそしたらすごい勉強になる気がするんですけど、グループクラスも人数まあまあ多かったから、僕も同じ感想で、まあ、異文化交流すごい楽しかったですよ、
それは
だってあんなそんなカザフスタンの集団とか見たことなかったんでこの人は飲み屋でもう水タバコ分かり吸ってんねんなとか、そういうその社外見学としてはすごい楽しかったですけど、英語のなんだろうな会話密度としてはまあちょっと少ないなっていう気は、
僕も同じ意見です
、うん、なんかグループレッスンとかでもね、そのサウジアラビアの人とか中東の人とかとね、その文化の話したら全然文化違うじゃないですか、それは面白かったんですよ、もうお前らオイルあるからほんまええなとか全然資源のこと心配してへんなとか、
そうでしょうね、う
ん、そんな話ばっかりしてて、もうすいませんちょっと話出してきちゃって、これフィリピン遠いな、
そうですね、
そっからKLから
オーストラリア、はい、
シドニーに行ってどうやったんですか、それブランチですもんね、ブランチが本校ですもんね、
本校でしたね、
そしたらちゃうの、
でも基本システム同じですね、
あ
授業の種類とかレベル分けとか、
はいはいはい、
授業内容とか進め方とか、
はいはいはい、
ただ違いだともっといろんなとこが来ましたね、ヨーロッパいろんな国から、
なるほど、
ヨーロッパのスペイン、スウェーデン、ノルウェー、
はいはいはい、
あーどこだ、フランス、ドイツ、
ヨーロッパから来ると
全部ヨーロッパ、あとコロンビア、南米も知っていましたね、で、まあ、日本人もいて中国人もいましたけど、
それはじゃあそれはそれでおもろいですね、
やっぱりその異文化交流に終わってしまった、
なるほど、じゃあじゃあ同じなんや、集まる種類が違うけど結構得られるものは、はい、その普通出会わないような人といろんな話できたのは良かったけど、英語上達という意味では、まあ、密度は思ってたほど得られなかった、
特に自分の課題が話すとかとこだったんで、そこはやはり
なるほど
あまりできない、
まあ、めちゃめちゃな英語ハートだけあるやついっぱいいるからね、
やたらどんどん話してくる、
そう
でも何言ってるか
全然
分からへん
のかみたいな感じでしてくるけど、お前の英語おかしいと思うみたいな、
でも向こうはもう全然なんかなんで分かんないのみたいな、
そうですね、こっちが悪いみたいになるから、
はい、 僕それで若干心折れました。
ああ、でもそれで心折れる日本人多いと思うんですよ最初
でしょうね。
だって自分が英語できへんのかなと思いますもんね。
はい、そういう感じで喋ってきます
でしょ。でも多分レベルが上がってくると、うん、自分がね、もしレベル高かったら、うん、お前のが悪いって言えるかもしれないけど、うん、分からないですよね
でもレベル上がっ、まあ同じレベルなんでクラス同士で。
でも違うのは、はい、レベル分けって筆記試験と会話で両方で総合点にあるでしょ、
はい、
で日本人ってこの文法とか、ま
あ、文法は
彼らよりできたりするでしょ、
はい、
だからあの若干その会話力でミスマッチを起きることあるんですよね。あいつら喋るけど分かってへんやついますから文法とか
確かにめちゃめちゃなやついました、
ね、そうそう、だから日本人だけちょっと英語のスキルセットが違うんですよね。で、まあ、韓国人の
損する方でしょうね、喋れない分。
そうそうそう、でなんかドンビシャイって言われるんですよね。
ああそうですね、そんなこと言われてもっていう
そっか、
はい、
残で、でもなんかそういうのを考慮してもその異文化交流を求める人とかはいいと思うんですよね、
はい、
でまあ、先生ネイティブっていうのもまあいいと思うし、
あ
ーそう、だからハートが強くないとその機会損失する可能性があるかなってことは。
そうですね、ハート、あともう運ですかね。いい友達とかクラスメイトに会えればみたいな、
親切なやついますからね。
はい、いますね。
僕昔どこやったっけ、カナダ行った時に、はい、そのルームメイトと、はい、にの韓国人がめちゃめちゃナイスガイやったんですよ。
あ、
そんな韓国人いるんやと、はい、英語もできるし、そのもちろんめっちゃフレンドリーで親切で、
ラッキーですね。
でも韓国のイメージ変わりましたからね。
本当ですか。
はい、
それまではあんまり
一緒、あの韓国、僕あの話しておかしいな、ここ行っちゃったけど僕韓国も中国もあの人は大好きなんですよ。一緒に働いた人ってみんなすごい真面目やし、なんかまあ友達いっぱいいるんですけど、あの国としての中国とかもう大嫌いですね。
ああ確かに、
何言うてるか全然分からへんからもういいや、そう、あの話おか
しい。あ、すいません、
はい、何やったっけ。
あれ待ってください、そのオーストラリアに行った時に、
はいはい、
必要ならじゃあこれ、
はい、とこ、
その学校はこれダメだった分、うん、そのホストホームステイしてたんで、そこで一緒に暮らしてたコロンビアの子とか、
うん、
中国の子とかと、うん、もうずっと遊びに行くようにしてました。そこでスキルを上げようと語学学校を諦めて。
なるほど。ホストファミリーは何人だったんですか。
はアイルランドから移住してきたシドニーに住んで、
はいはい、家族です。じゃあ家では結構英語を使う機会が、
使いました。家とあと土日遊びに行ったと。
あ、それ結構重要ですね。
そこでもうなんとかこの自分のオーストラリア生活、
はいはい、
充実したものだという思い出にしようと頑張りました。
ちょっと待って、あのケールのあの学校って多分授業時間4時間ぐらいですよね。フリータイムそれなりにあった。
フリータイムも1時間です。でも朝9時頃から始まって夕方3時、夕方じゃないか、
2時半ぐらいまで。
2時半3時ぐらい
で。それとオーストラリア行っても同じですか。
大体一緒です。
ああそうなんです。じゃあはいはい、OK、分かりました。だからフィリピンとかって8時間ぐらいあるでしょ。
ああ
これでも他の国行ったら多分そんな長くないじゃないですか。
ないですね、
うん、でそれで僕そのケールとオーストラリアで違うかなと思ったんですけど。
あ、そこは
同じです。
はいはい、
でもホームステイは僕大好きなんですよ。あのホストファミリーとかルームメイトに恵まれるとあんな楽しいことはないと思います。い
やそうですね、
ね、
はい、
そうか、だからそれは良かったと。
はい、そこは良かった
です。あとでそれで、
はい、
シドニーが何ヶ月でしたっけ？ 2 ヶ月だったっけ？
3週間。
あ、2ヶ月か。1
ヶ月ちょっとですか。
1ヶ月ちょっと得て、その時の英語 その自分としての上達度はどんな感じだったんですか？
あー、どうでしょうね。あの、オーストラリアアクセントに若干、あの困惑させられました。
はいはい、それ結構言う人多いですね。僕、わからないですけど、結構癖あるってみんな言いますよね。
はい、何言ってるかわからない。
あ、そう。そうなんや。
まあ、僕のその能力が低かったのがあるかもしれないですけど、ずっとそのコピーの綺麗な英語、綺麗なアメリカン英語を聞いてたんで、
うんうん、
それと比べちゃうと、うん、現地の人、まあ、みんな個人個人違いますし、
あ、そうなん
です。癖ひどい人はもう本当何言って
るか分からないし。あ、じゃあ街中で英語を勉強するのはちょっと難しいってことですね。
人選ばない。
人選ばない。
店員さん、あ、この店員さんなら大丈夫ってなって、
うん、
ちょっと話してもらったりしてっていうぐらいです。は
い、生活としてはどうだったんですか？シドニーライフ。
物価が高いんで。
日本より高いですね、今も。
日本より高いです。
まあ、このままハンバーガー食ったらいくらですか？
安、一番安いセットで500円。
ああ、日本よりちょっと高いですね。
僕基本 野菜好きなんでサブウェイ使ったんですけど、
はい、じゃあサブウェイで行きましょう。
すみません、
はい、サブウェイな
それも一番安いなんか照り焼きのやつで、
はい、
ハーフ6インチ、はい、まあ、一番安いやつで800円、
はい、高い
700円
高い
高いです
よね。高いじゃないですか。日本全然そんなしないですよ、
はい、
300円も高いんじゃないですか。
高いです。
あー、そうするとなんかいろいろ出かけたりしにくいですね。
昼食はもう普通に食べようとしたら1000円絶対超えるんで。
なるほど。
で僕結構はお弁当作って
あ
やってました。
節約してた、
はい、
なるほど。2ヶ月じゃああれなんですか、あのそのアクセントに悩まされて、はい、英語力の上達は予想してたより得られなかったんですか。
予想してたよりは
得られた。
そう、予想してたよりは得られなかった
です、ね。あ、もうちょっと上達するんじゃないかと思ってた。
もうちょっとリスニングがあると思ってました。ただその思ったより、
はいはい、
思ったより困惑されち
ゃう。なるほどね。まあでも留学初めての人ってちょっと過剰期待してる可能性もありますから
、ね、いいイメージありました
しね。確かに、ね、
まあ、いまだにいいイメージありました。
いや、いい部分もあるんだと思います。
いや、もちろんあります、
うん、
ただその点だけはちょっと。
なるほど、はい、結構なまりがあったなと、
はい、
それで、当初はそこまでしか予定してなかったのに急に CNY に行くことになったんですか。
そのオーストラリアにいる間にちょっと地元じゃねえ、現地の就職情報も、
はっ、はいはいはい、
現地の就職転職エージェントの人もちょっと、
はいはい、
お話聞いて。
CNY と繋がってたんですか。
CNY じゃないですか。
あ、違うの。
CNY 行くのはシドニーに着いた時点では全く考えてなかった
です。
忘れてました、
うんうん、
ただし、
うんうん、
そこで永住権あった方が全然有利だっていう、うん、地元の就職に、シドニー、オーストラリアの永住権
就職するために、
はい、
なるほど。
だったら永住権取っちゃえばって。
なるほど。
僕のレベルだとある程度勉強すれば多分取れるんじゃないかって言われたんですよ、
う
ん
う
ん
うん、
でただ僕の問題がスピーキングだったので、
はいはいはい、
このままオーストラリアでにいてもスピーキング鍛えられないから、
うん、なるほど。
でふと CNY は思い浮かんで。
あ、もともと知ってたんですか。
あ、その去年の2月に1回来てました。
え、ちょっと待って。
また
長いストーリーやな。
またおかしくなっちゃった。
え、去年 CNY に行ってんねや。
3週間。
マジで。
はい、それが初留学です。あと初英会話です。
はいはい、3週間行ったと。ほんでまた思い出したんや。あ、CNY がいいんじゃない。
あそこがあったと。スピーキングを鍛える場所として、
でも1回3週間行ったのにケール行ったってことはそこにも何か理由があるわけでしょ。
やっぱ1対1だけだったので、
うんうんうん、
もっとちゃんと自然な会話というか。
なるほど。
あと自分自身人前で話すのあんまり苦手なので、うんうんうんうん、特に英語になるとダメだったんで、うんうん、まあ、そういうトレーニングもしようと。
シーノはディスカッションクラスあるじゃないですか。
ディスカッションは僕去年やって
ない。取ってないんや。じゃあ基本マンツーマンの授業だけ、
はい、
あ、それでグループレッスンがその時は必要じゃないかと思って経路を選んだってことですね、
はい、
あ、なるほど、よくわかります。
結果、まあ、あまり上達には、
はいはい、実際でもマンツーマンである程度やったらグループレッスンも必要だと思うんですよね、うん、でもそれは先生とかその周りのスキルとかあとは人数ですね、あんまり多すぎたりとかは良くないと思うんですけど、
はい、
でもグループレッスンで学ぶこともいっぱいありますからね。
ありますね。
なるほど。結構長いステップ踏んでんな。ほんでさらにオーストラリアで、話戻すと永住権と思った時に、
はい、
そうだ CN1 だって思って行こうと思ったんですか、はい、
スピーキングですね。もうお金もなかったんで、
うんうん、フィリピンの方が安いし、
はい、スピーキングいっぱい練習できるから、
まあまあ、
しかねえやと思いまして、
うんうん、ほんでどれぐらい行ったんだ。2週間とか3週間
3週間
予定したのが4週間だった
っけ。4週間
です。で、4週間、じゃあまた1ヶ月行こうと思って、はい、オーストラリアからフィリピンに行くわけですね。
はい。
すごいなぁ。なんか。
すいません、あちこち飛んじゃった。
はいはい。ほんで、行ってみて、2回目でしょ。
はい。
どうやったんですか。
前より良かったんですか。
あ、前より。学校自体が
変わった。学校自体は、いや、まあ大きくなっただけでしょ。
はいはい。キャパシティ大きくなった。
先生が、まあ、前の先生もすごい良かったんですけど、今回もまたまたいい先生で、
へえ、また違う先生で、新しい
先生、違う先生でしたね。
僕は JJ と KJ、
そう、JJ、JJ いいですね。
JJ いいよね。僕いつも知らないんだ JJ とちょっとだけ、ちょっとでも話しますね。
あ、やっぱそうですか。僕もたまに JJ と会うとハローです。
はい、まあ超フレンドリーだしね。
そうなんですよね。
と、 まあ、一応看板教師でしょ
だと思いますよ、はい、
うん、彼は。そっか、はい、ほんで、じゃあ1年前行った時とちょっと印象変わってたんですか。
印象、
先生のクオリティ上がったみたいな感じだった。
まあ、少し先生が変わっ入れ替わってて、
あ、はい、
でも変わったというわけじゃないですよね。
まあ、でも
自分の運が良かったというか、
あ、
先生、いい先生に、
あ、自分と合う先生だった
。あ、そうですね、あ、そういうことです、
はいはいはい、
やっぱ相性が、
相性ありますもんね、能力だけじゃなくて、ね、
はいはいはい、
キャラって結構大きいですよね。そっかそっか。あ、ほんで、まあ、もちろんそのオーストラリアに、オーストラリアの KL も行ってたから、
はい、
もう、まあ、多少英語は慣れたわけでしょ。
英語を一日中使う環境になりました、それで。
あ、フィリピンで。
あ、あの KL オーストラリア。
KL オーストラリアで英語を一日、あ、そっかそっか、もう使わなしゃあないから。
まあ、聞く、まあ、話せなくても聞いたりとか。
うんうんうんうん。
日本語が使えない状況になりました。
日本人少ないもんね。
まあ、そうですね。
おるけど。
オーストラリアはいますけど、僕は喋らないようにもう、
あ、
そう、全く交流しないように、
うん、ストイックにしてました。
はい。
ストイック。いろいろ、ね。それはもうそれでやり方の一つだと思う。
はい。
で、シェノア行って、
はい、
でもあそこ結構日本語喋る人多いと思うんですけど。
だそれが一番ネックでした、
ね。ああ。
その、行く前にも、日本人いっぱいいるけど、本当に行っていいかな。
なるほどね。
ただまあ、最低限、日本人、まあ、同じ部屋の人だけは喋るようにして、
うんうん
う
ん、
あとはまあ EOP カードでもつけて、
あ、はいはいはい、
イングリッシュオンリ
ー、今ありますもんね、
つけてなかったですけど、はいはい、結局つけなくてよかったんですけど。
あ、そうなんですか。
なんかもう自分から話さないで、
あ、ちょっと、じゃあもう結構日本人避けて
やってたって、
はいはい、
あんまりいいことじゃないかもしれないですね。
いや、まあそういう人も、いや、目的次第なんで、
はい、
僕はめっちゃ喋ってしまいますけど、うん、本当に英語を習得したかったら日本語使わない方が絶対いいですから、うん、
確かにそう。でもあのドリンキングパーティーの時だけ、
あ、
日本人の方と喋って、
はいはい、うん、それで1ヶ月予定してて、
はい、
で、あのまたその自分がやりたかったスピーキングの機会とかスピーキングの上達は感じられたんですか。
感じられました。
あ、感じてた。
全然違いました。
あ、そうなんや。やっぱりマンツーマンで自分が積極的にガンガンやってたら、はい、オポチュニティは全然違うし、
全然違
う、こう言葉が出るようになってきたと。
はい、
うん、
もう止まらなく、止まらなかった。
なんでそれ。じゃあ良かったじゃないですか。
良かったんですけど。
何が分かんなかった。
その、IELTS コースなかったんですよ。
あ、そうか。あそこ試験対策そんなに重き置いてない
ですね。そうですね。
会話ですもん
ね。会話とか、あとビジネスですか。
そうね。最近ビジネス、最近海外就職の力。
はい。
でもそんな最初から分かってたじゃないですか。
ただ、その時は CNE1 しか知らなかったんです
よ。あ、そう
なんだ。で、そんなに IELTS 対策に、
うん、
重視しなくても、
うん、
まあ、とりあえずスピーキングできればいいだろうと
思
っていったんですけ
ど、うんうん、
ただまた、まあ、どうせフィリピンなら IELTS コースやってるとこもいっぱいあるだろ
う、うんうんうん、そうだ、だから自分が言葉出るようになったらまたその次の欲求が出てきたわけですね。もっと IELTS に効果したいと、
はい、
あ、
はい、で、最後の最初の2週間ぐらいは授業だけやってたんですけど、
うんうん、
次の2週間目の終わりぐらいからいろんな学校を
調べ始めに行って
、はい、
マニラまで行って。え、マニラまで、
はい、
結構遠征したんですね。
遠いですね。
いっぱい行ったんですか。
片道4時間いっぱい。あ、でも結局見に行ったのはここと、
ここめっちゃ遠いですけど、
はい、
え、ターラックからここまで来たの。
もう片道7時間8時間ですかね。
ですよね。
ただあの、うん、あ、その途中で週末にアイルスの試験をフィリピンで受けたんで、
はいはいはい、
そのマニラまで試験のために来て、でそのついでに学校を見学すると。
る、ね、はいはい、何個学校見に行ったんですか。
でもこことあともう一個だけです。
あ、そうなんや。
アイエルツやってるところがあんまり、あ、あとバギオ行きました。バギオ、
バギオ専門学校あるじゃないですか。アイエルツ
ありますね。
知らないけど、
はい、
名前何やったっけ。
パインじゃねえや。パインでしたっけ。違う、
いや違う、
あ、忘れた
忘れた。まあいいや。バギオって反対側じゃないですか。
反対ですね。北、もっと北に。
バギオも行ったんや。
バギオも行って、マニラも行って、
うん、
マニラプラスここも来ました。
ほんで、ここなんで知ってたんですか、この出来たてのとこ。
ここはその CNE1 のルームメイトが偶然名前を知ってて。
ああ、彼が CNE1 やから。
そうですね。ま
あ、この学校、CNE1 卒業生が作ってるから、繋がってたってこと、はい、かな。
と思います。
それで、なんかあるよって聞いて。
はい。で、じゃあもう見に行くしかねえやと。で、あとネイティブのね、
そう
ね、やっぱ方もいるっていうことで、まあ、じゃあちょっと面白そうだから見に行こう。
で、見に来て、
はい、
いいなと思ったんですか。
まあ、 遠いなと思ったんですけど。
遠いでしょ。
まあそれはね、来ちゃえばもういい、ね。
まあまあそうですけど。
あとまあ料理が美味しくて。
あ、それがですか。はい、ここ料理うまいですね。
やっぱあのマニュエルシェフの料理は。
僕美味しい、まあご飯そこそこ美味しい学校はそれなりにあるんですよ。で僕学校20校以上も訪れてるから、はい、あのどこでも大体食べて、はい、やっぱり日本人向けに作ってる学校っていうのはやっぱり料理も意識してるんで、はい、あのそれあの平均で高いんですけど、はい、ここはあのちょっと群を抜いてます、ね、群を抜いてるって言ってあまりにも過剰期待されると困るんですけど、その作ってる人が一流の人なんですよね。
そうです、ホテルで何年も長年働いて
た、働いた人だからその、はい、いろんな料理作れるんですよね、はい、昨日スペイン料理でしたからね。
そうでしたね。あと何ですか、タコス、
タコスとかね、
ペルー系の、
はい、だからただまあ素材はフィリピンで調達するもんなんで、はい、でまあ働いてる人もフィリピン人多いから、はい、まあオリジナルじゃないかもしれないけど、今日のお昼のシシグとかも僕あんなシシグ食べたことないですよ。あんな具沢山のでこんなシシグちゃうやんったら、いやスペシャルワンだみたいな。でそれは昨日僕が夜なんかそのシェフとお話してたんですよ。僕2日しか滞在せへんから、うん、で僕シニガンとシシグ好きって言ったら OK 明日作ったみたいなで作ってくれたんですよ。
彼言うとすぐ作ってくれますからね。次の日マーケットに仕入れて。
そうなんですよ。だからね、そのずっと料理してるでしょあの人。
本当料理大好きですね。
朝終わってみんな食べ終わったらもう昼の準備仕込みしてるからすごい好きなんやなと思って、はい、これはでもこの学校のいい部分の人ですね、はい、なかなかあんな人いないですよ。
はい、
いやもちろんその今日の朝はなんかバナナだけでしょ、揚げバナナ、バナナ球とは、はい、だからその別に種類がめっちゃ豊富とかじゃないけど、うん、でもやっぱりちょっと繊細な料理を出してくれるんで、
日本の人の味覚にも合
う
ものを出してくれるんですよ、
うん、フィリピン人も美味しいって言って
すごいですね。
みんな大好き料理。ちょっと待って、じゃあ料理で決めたんですか、この
学校。そんなまさかそんな単純じゃないです。
違うか、
まあ、なかなか大事なファクターでしたけど、
はいはい、
あとここの気候ですかね、
涼しい、
どうしてもまあ、バギアも涼しいですけど
寒いって言いますけど、
はい、マニラとかあと CNE は
暑い、
ちょっと暑いくて、あと冷房を入れてても辛い、
うんうんうん、
でわかります、場合によっては勉強に支障が出てくるんで、
はい、集中力切れますよね暑くて、はい、
まあ、ちょっと、ね、わがままかもしれないですけど、
はいはい、まあでも、まあ、フィリピンは暑いですけど、ここ多賀台は避暑地なんで涼しい、クーラーいらないですからね、
はい、クーラーだってないですよ、
ないです
よ、まあそこに使ってないクーラーが1個ありますけど、
ああそうですね、今ここクーラーないけど
扇風機だけで、ま
あ、そうです、なんとか、
はい、
今ちょっとだけじわっと暑いけど、
本当ですか、
まあ、感じない、
僕今足寒いですね、サンダルでいて、あ、冷え性なのあります、
そっか、なんかちょっとみんなと体感感覚が違います、
ね、違うかもしれない、
朝起きたらみんな寒い寒い言ってるから、
はい、別に涼しいよって言
ってかる、じゃあ気候と食事
あとそのネイティブの先生が、
うん、
まあ、いつでも質問すれば答えてくれる、
まあ、こういますからね、
はい、
いつ、あ、じゃあ結構話したんですか、その来た時に、
来た時に、はい、話しました、その美味しいシシグを食べながら
それじゃあネイティブと話して、でまあネイティブいるし、
はい、
すぐ聞けるし、
はい、
っていうところでここがいろんなところ見た中で一番良かったってことですか、
そうですね、あと IL 最後もう一個は、うん、IL コースは基本、まあ、まだ、まあ、ここが始めたばっかりっていうのもあって、はいはい、ちゃんとしたコースではなかったんですけど、
あ、確かに
実際に授業を受けてみて、まあ、IL はどんなもんか先生もそれぞれ知ってましたし、
うんうん、
こういう感じでやってるよっていう計画を見たときに、うん、なんとなくとりあえずこれでいけそうだな
と、ちゃんとしてここでちゃんと勉強できそう
だな、はい、できそうだなと思いました。
あ、まあ、学校できて3ヶ月なんで、僕は今来てね、トライアルレッスン受けようと思ったら何にもマテリアルないんですよね。今購入中って言われてで大体先生とは買ってくるって、俺何も持ってきてないから、じゃあ俺どうしたらいいんですかみたいなアップトゥユーって言われるんですよね。みたいな、
そうです、ね、
来週来るらしいって、ほんまに出来たてのほやほや、
はい、
だからでももう僕先生ともインタビューしたんですけど、はい、やっぱりその彼自身アイエルツを教えた経験結構あるみたいで、うん、それを今先生に教えてるし、
そうですね、
人に教えて僕もやるしみたいな、彼もその英語に対するモチベーション高いから、
うん、
だからまあそれはいいことやなとか、うん、だからそう、まあそういう 1日滞在したんですか。
1泊ぐらいで来たんですよ、
は
い、で
その時いろいろ聞いてトライアル受けて、はい、総合的にここがいいんじゃないかと、はい、
もう一個受けたところは教材は見せてもらったんですけど、うん、体験授業受けなくて、うん、であと、結構日本人と中国人が多かったから、そこは韓国人、うん、ただその目標スコアが少し低かったんですね、IELTS は。僕はもうちょっと上を目指したかったので、はい、他探してもなかなか僕の目標を設定してるところがなかったので、
それをでもここはその目標値を言ってもおやろうみたいな感じなんですか。
そうですね、はい、あとそのティーチャーマットがよく知ってた。
え、
ティーチャーマット、
ああよく知ってたから、うんうん、はい、
なるほど、もあって、はい、
自分の目的に一番合うと。
そうですね、環境もいいと、
うんうん、なるほどなるほど、はい、それでじゃあ当初予定したその4週間を3週間に変えて早めにこっちに
来た。早めにこっちに来ました
。ほんで今こっち来て、
3週間、
はい、でどうなんですか、実際思ってた勉強ができてるんですか。
そうですね、スピーキングとライティングが今僕のメインのやつなんですけど、はいはいはい、ライティングは予想以上で、は
い、あ、そうなの、
予想以上にいい
です、ね、なんかライティングに強い先生がいるって聞きました、
ね、ああはい、彼女、
あ、どの人ですか、妊娠してる人ですか。
あ、そうです。
あの人ライティング強いの、
なんかずっと、なんだろう、記事書く仕事したんですね。
そうなんだ。じゃあやっぱり実際もうめっちゃ詳しいんですか。
もう、はい、何でも答えてくれます、ね、あとは人柄がいいです。
あ、
彼女が、
うんうん、
みんないいんですけど、
みんないい
ですね、フィリピンの先生、
うんうん、
ここの先生もそうですね、
うん、そうですね、フィリピン人、人はいいっすね、みんなフレンドリーやし親切やし、はい、
だからマンツーマンの授業が結構成り立ってるのかなってのはありますけど。
あ、確かにこれ性格が合わへんかったら辛いだけですよね。
いや、そうですよ、狭い空間で。それでも持ちますからね、1時間とか平気で。
確かにそうですね、楽しくなかったら1時間苦痛ですよ
ね。いや、無理です無理です。
でも彼らはその楽しくさせるスキルも、
はい、
天然ですけど持ってますから。
楽しくさせる、喋らせる、
そうそうそう、
飽きさせない、
自分自身楽しくなるスキルもだいぶ高いんで。
そうですよね。
なるほど、確かに。だから仮に他の国がマンツーマンレッスンをできたとしても、はい、キャラクター的に成り立たない国もあるでしょうね。
実際シドニーで僕
やったの、
現地のマンツーマンやったんですけど、
辛かった、
ちょっと辛かったですね、相性のせい
もあるのかな、相性はフィリピン人でも合わない人いますからね、はい、
ただ、
ちょっと違うと。
違いました。
すごいね、めっちゃいろんな経験持って
る、ね、もういろいろどんどん試したんですよ、とりあえず
すごいな。
で、たどり着いたのがここですね。
え、ほんで残すとこ2週間で、もうこれがリミットなんですね。今までいろいろやったけど。
はい。もうさすがに伸ばせないなと思いました。
うんうん、
で、最後の去り際にもう一回アイルつけて。
はいはいはいはい。
で、帰国です。はい、
じゃあ、あと2週間でその目標のアイルと達成せなあかんの。
それを目標に今やってます。
あ、そうなんだ。じゃあもう、こんなインタビューしてる場合じゃないんですよ。
まあ早く勉強したいから。
いやいや、
これはこれで、
はいはい、
これはこれで歴史の体験なんで。
そっか、
はい。
いや、でも、すごい参考になると思いますよ。いろんな学校やその国を経験して、そのフィリピンの特色が散りばめられてるインタビューじゃない
ですか。はい、集まるの大変ですからね。ちょっと。
それはもう聞く人が頑張って
るのか。頑張ってください。
いろんなところで勉強をして、はい、今は英語力上げたいとか思ってる人、日本にたくさんいると思うんですけど、はい、フィリピンおすすめなんですか。どういう人におすすめだと思いますか。
文法と、語彙がある程度もう分かってる、
うん、
だからもう大学受験した人だったら大体、
なるほどなるほど、
どんな学校
で逆にそういうのがなかったらしんどいですか。
なかったら最低限なんか準備した方がいいですけど、うん、それでも多分できるとは思います。
まあまあ、
そういう人向けのコースも
ありますもんね、
うん、もちろんやれることはやってから来た方が、
こっちの伸びがより
変わりますね。
変わります。
全然伸びしろが大きくなると思いますけど、でも普通のグループレッスンの学校に比べたら、もうスピーキングを鍛える機会はもう何倍何十倍とあるんで、
実際言葉を出す機会が多いですからね。
そうですね、
喋るのしゃあないですからね。喋るか聞くしかもうないからね。
はい、
だからその同じ1時間の密度は実際違う、
濃いですね、
うん、これね、僕は最初思ったのは、僕もある程度こう喋れるようになってマンツーマンでこう 笑えるようになった後はグループレッスンしたいなと思ったんですよ、はい、で今その他の国のグループレッスンもこう自分のレベルが上がると生徒の周りのレベルも上がるでしょ、
はい、
そしたらすごい有意義じゃないかなと思うんですよ。でも自分のレベルが低いと周りのレベルも低いからもう何が正しいか分からないってなってしまうけど、こうステップが上がっていくと逆にそのいろんな国の人が集まってディスカッションするってフィリピンにはないじゃないですか。そうするとそういう風になったら、まあ、フィリピンの大学行くっていうのもありかもしれないけど、そのネイティブの国とかのグループレッスンはまた全然違うことも学べるかなと思うんですけど、特にやっぱ初級とか
そこまでの準備段
階としてですねっていう風に僕はフィリピン留学、はい、そういう人に合うんじゃないかな。
同感です。それは
同感ですか。
はい、
それはよかった。そんないろんな経験した人に共感をいただいてるのはよかったです。
あ、ありがとうございます。こちらこそ
本当にあの忙しいところありがとうございました。
あ、かけました。
はい、ありがとうございました。
はい。